なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のなるさん、静岡の藤枝さん、岐阜の寛劇さん、東京のともやんさん、串戸のお掃除専門店お掃除フレンド串戸さん、秋田県のさやかさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギス乾杯。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が、皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで本日は10月の9日水曜日でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。残すところ2024年もあと2ヶ月弱、10、11、12、そうですね、というふうにねなっておりまして、まあ約3ヶ月かな、10月も入れるとね、10、11、12ということで約3ヶ月しかねないということで、私も最近年末年始のスケジュールをねまた立てまして、いつ北海道に帰るのかとか、いつ東京に戻ってくるのかとか、その飛行機をね早めに取らないといけないんですけど、予定が見えてこないとなかなかね飛行機とかも取るのが、まあ、難しかったりするわけですよ。ただだいたいね、コロナ禍になる前はライブを札幌、そして十勝川で釧路っていう感じでライブをしながら釧路に帰ったりとかしてたんですが、コロナ禍以後はですね、12月30日に、応援している女子プロレスラーの倉垣翼さんが主戦場としているオズアカデミー女子プロレスの、最終決戦がありまして、それを応援に行って、そして12月の31日に帰るっていうことがもう毎年のスタンダードになってきたなっていう感じがするので、おそらくね今年もそんな感じで動くのかなと思うんですが、やっぱりね年末の飛行機って高いんですよね。で1月1日元旦に飛行機を取るとめちゃくちゃ安いんですよ。だからかなりね金額に差が生まれてしまう。でもやっぱりね私も家族と年越しをあとね何年できるかもわからないので、やっぱりねできたら年末は実家にいたいなっていうふうに思って、今回もねいろいろと考えながら飛行機を取りました。で今回年始がね2025年の1月ってお正月休み長い方多いんじゃないですかね。っていうのも三が日過ぎたら4日5日がね土日なんですよ。なのでおそらくここ 1,2,3,4,5 って休みな方が多いんじゃないかなって勝手な認識なんですけれども、だけど逆に言うと私も三が日はだいたいね1月の3日串戸のアコースティックカフェほうぼうさんでイベントをやって、そして、4日1日ゆっくりして5日に帰るみたいなのが毎年ねスタンダードになってきてたんですが、来年は年始、4日5日が土日に当たるということで飛行機がですねしばらく値段が下がらないんですよ。なので、東京に戻ってくる日をいつにしようかなとか自分のスケジュール、バースデー月間なんでね1月は。なので名古屋で大きなワンマンも予定してますし、その準備もありますしっていうのもあって、飛行機の値段とにらめっこしながら、いやいつ帰ろうかなどうしようかなっていうのをね最近ずっと考えてました。なので皆さんもぼちぼちね1月12月そのお正月の過ごし方、特にね来年はお正月休み長いよって方も多いと思うので、どんな風にお正月を過ごすのかとかぼちぼちねきっと考える時期なのかななんてね、思ったりしてます。本当に1年あっという間でね、ただ気温がねまだまだ高い日が続いておりまして、東京でもねまだ30度近く行く時ありますもんね。最近ですね実は私静岡県の藤枝市に行っておりまして、今週末にですね藤枝音楽祭 また最後の方にね告知をさせていただきますが、10月の12、13と2日間にわたって静岡県の藤枝市蓮華池公園にて、開催される音楽祭があるんですが、そちらの音楽祭で、PR もね兼ねてということで、この間たまたま静岡に行く予定というか急遽ね予定ができたので藤枝に立ち寄らせていただいて、半日ぐらいかな、ワンセムライブっていう私の配信をね通じて、皆さんにリスナーの皆さんに藤枝のことをちょっとご紹介したりとか、藤枝音楽祭ここでやるんだよって野外音楽堂を見せたりとか、あとはね近辺のお店で、すごくねおすすめしたい場所をピックアップして皆さんに伝えたりとか、そんなことをですね実はやってたんですよ。でその日もですね気温が比較的高めで27ぐらいはあったのかな、気温なので寒くなくすごく快適だったんですが、10月に入ってもこんだけ暑いってなかなかないなって思って、ちょっとね私の地元の釧路も最近で20度あったっていう話も聞きましたし、いやちょっとね地球大丈夫かなって思うところはあるんですが、まあ個人的にはね私は寒いのよりは暖かい方が好きなタイプなのでね、なんか寒くなったらなったでちょっとね、あついにコートとか着なきゃいけないしんどいなって思ってしまうんですけれども、人間不思議なものでね、こうないものねだりと言いますかね、暑いところに行くと、あなんかもうちょっと涼しければいいのにって思ったりとかね、寒くなってくると逆にねもうちょっと気温上がればいいのになってね、自分にないものをこう求めてしまうっていうところがね、私にもありまして、ということで最近はですね、まあ秋といえども秋らしくないなっていう風にねちょっと気温の面では感じたりしますが、先週の放送だったかな、先週か先々週でね秋といえばっていうトークをしたと思うんですけれども、食欲の秋とか文化の秋とかスポーツの秋とか芸術の秋とかね、秋はいろんなものをこうね満喫できる季節でもあるので、ちょっとね季節感はよくわからないところもあるんですけれども、もう2024年も残りあとわずかとなってきているので、体調に気をつけながら、寒暖差とかにも気をつけながらですね、元気よく過ごしていきたいなと、美味しいものいっぱい食べてね、過ごしていきたいなって思います。ということで、今日のオープニングトークはですね、そんな季節に関することとかここ最近の近況報告であったりとか、そんなお話をさせていただいたんですが、本日10月の9日、皆さん何の日かご存知でしょうか。これはですね、毎週ラジオメールを募集するにあたり、いつもですね私放送日に何があったかっていうのを調べるようにしてるんですが、本日は10月9日ということで塾の日なんですって。ということで、塾の日ということで、まあ、お勉強に関するお話をちょっとしたいなと思いまして、これはですね後半にゆっくりとやっていきたいなと思うんですけれども、まあ私はねお勉強は好きか嫌いかって言われたらまあ嫌いでしたね。でお勉強というか基本的にこうね机に座って何かをじっと同じ体勢でするっていうことがあんまり得意じゃないので、授業のね、まあ、小学校とかだったら45分だったかな、ちょっとね忘れちゃったんだけども、授業の時間とかもねすごく長く感じてしまってね、集中してね好きな科目とか好きな先生とかだったらちょっとね頑張れたりとか時間があっという間だなっていう風に感じたりするんですけれども、もう今だから言える話だからお勉強できなくなっちゃったんだろうなって思うんですけど、授業中はね寝ちゃってましたね。よくないです、はっきり言ってよくないんですが、気づいたらねもう寝てるのよ。で小学生の時はそうでもなかったんですけど、それがね高校生、大学生とかになるにつれてだんだんねこう自分に甘やかしてしまうところが出てきてしまってね、そんなねエピソードも交えてですね、また後半にゆっくりとお話をしていきたいなと思います。それでは、秋ということで、阿部静香の中で季節を感じる曲の中でこの曲がですね私の中で秋だなっていう風に感じるんですよ。だんだんですね木の葉っぱが抜け落ちてきてしまって、それがですね旅人にとっては寒そうに見えてしまう、君にとってこれから辛い季節がやってくるねって、でも今実は自分もしんどくてって そんな旅人が木とともにですね、こう会話をしてお互いのことを理解して励まし合うっていうね、そんな楽曲でございます。聴いてください、旅人と木の物語。日差
しが肌寒い光に変わる澄んだ空気に包まれて、この辺で一休み、もたれかかった一本の木、葉の絨毯が音を立ってる。ずいぶん寂しそうだね、いつからここにいるんだい。もうすぐ辛い季節が来るね。きよ、私も同じ、私も同じ、まだやれるだろうか。見慣れない顔だな、どこから来たのだろうか。
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香で旅人と木の物語お届けいたしました。この曲はですね、時間の都合上ね、2番に入ったところで切ってしまったんですけれども、1曲を通してのねメッセージソングなので、本当はねフルコーラス皆さんにお届けしたいんですよ。なのでぜひですね、今1番しか聞いていただけなかったんですが、フルコーラスで聞いてみたいよっていう方はですね、ライブか、またはですね CD 配信などでね、ぜひフルコーラス、聞いていただけたらなって思います。こちらの作品はですね、阿部静香の、ラフロクっていうねアルバムの中に入っているものなんですが、このラフロクっていうのもですねシリーズ化しておりまして、現在5まで出てるんですよ。ラフロク5まで出ておりますので、そのうちのラフロク4にね入っている、旅人と木の物語っていうね楽曲でございました。ぜひね皆様にゆっくりと聴いていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、前半の終わりの方にも触れたんですが、本日10月の9日は塾の日ということで、今夜のテーマはですね、もう一度学びたいことというねテーマにさせていただきました。ちょっと難しかったかもしれないんですけれども、やっぱりね過去のことを後悔しても過去に戻ることはできないんですが、あの時にできなかったことを今やってみようっていうのは本気でねやろうと思えばできなくはない。なので、私はですね、あのラジオメール募集の記事にも書いたんですが、お勉強がね本当に嫌で、なんか自分のね興味を持つことについては一生懸命勉強するんですが、全く自分に興味の持たないことってなかなか勉強しようって思えなくって、だから先生とかにね、なんかちゃんと勉強しなきゃダメだろうって言われても、いやでもこんなの将来役に立たないじゃんって、なんかねそんなへりくつばっかり言ってね。で数学がですね私本当に苦手で、もう教科書見るのも嫌になるぐらいなんですよ。で 小学校の時は算数だったと思うんですが、あのテストでね1回最低点数、これ中学生の時から40点とかを取ったことがあって、あのお母さんにめちゃくちゃ怒られたんですよ。それが結構なトラウマになって、まあ、それで勉強すればよかったんだけど、もうね嫌だってなっちゃったんでね、数字も見たくないみたいなね。だからなかなかね、ちょっとあの数学とか、あと理科とかね、理科とかも実験とかも全然興味なかったし、こうねいつ役に立つのみたいな感じだったし、逆に何が得意だったんだろう私って、何の授業が楽しみだったんだろうなって思うんですけど、女性ね結構ね理科とか数学とか理数系苦手だよって方ね少なくないと思うんですよ。逆に国語とかは、私中学校の時の国語の担当の先生のことが結構好きで、国語はね先生に褒められたいがゆえに一生懸命頑張ったんですよだからね読書感想文でよく賞を取ったりとかしてたタイプでした。はい、ということでですね、まあいろいろありますよね。そんな阿部静香がですね、もう一度今学びたいことは英語ですね。あの英検3級持ってはいるんですが、やっぱり使わないとどんどん忘れてっちゃうんですよ。これもコロナ禍になった時に本気で英語を勉強してみようってあの時は思ったんですけど、最近ちょっとまたね意欲が低下してきてるなって思うので、まずは一曲自分の歌を英語で歌えるようになるところから、またね英語というか、あの海外のねリスナーさんとかもたまに来てくださったりするので、そういった方たちにもねちゃんと英語で自己紹介ぐらいはねできるようにまた学びたいなっていう風に思ったりしてます。一生青春ですよね。一生学ぶことはいっぱいあると思います、いくつになってもね。ということで、ラジオをお聞きの皆様は一体何を学び直したいのでしょうかということで、行ってみたいと思います。静岡の山本さん、ありがとうございます。もう一度学びたいことはパソコン技能です。20年前にワードとエクセルのマイクロソフトオフィシャルスペシャリスト資格、そんなのあるんだ、スペシャリスト資格やパソコン技能検定などは取得しているのですが、実務経験がなく忘れてしまいました。学び直してみたいです。かなてでは今は新曲新会に、所属しているのですが、昔所属していた空手の小刀館の方をまた学び直してみたいです。生涯学習素敵と思います、ということでいただいております。ありがとうございます。私もですね、皆さん意外かもしれませんが、実はワープロ検定2級持ってるんですよ。これはね結構誇りに思っていて、これはね私あのゾンビをね倒す、あのワードでこう打ち込んで文字を打ってゾンビを倒すっていうゲームがあって、私ねすごい負けず嫌いなのよ。でまつげじゃないね、そんな髪型するね、あのそのまま放送しちゃいますが、あのね、負けず嫌いなんですよ。なのでその打ち込んでゾンビを倒すっていうのにすごく夢中になって、でそのうちにだんだんね早くなったんですよ、打つのが。これは今でめちゃくちゃ役に立ってます。まさかねこんなねパソコンをいっぱい使うお仕事をすることになると思ってなかったので、これはすごく役に立ってるなと。やっぱりパソコン関係強いとね、今何でも機械の時代ですから、やっぱり知識とかもねすごくいいと思うし、ある方がね。だからやっぱりねこのパソコンとかを使えるっていうのは武器だと思います。なのでせっかくね、山丸さんもワードとエクセルのこれマイクロソフトオフィススペシャリスト資格ってめちゃくちゃかっこいいですよね。だからそのね資格を持ってるのであれば、やっぱりね実務経験ないと忘れちゃいますよね。そうだからもう一回学び直してみるっていうのはねすごくいい機会かなと思ったりしますね。あとはねやっぱり山丸さんといえば空手ですよね。あの SNS のね動画とかでは見たことあるんですが、実際一回ね、あの私もプロレスの応援に今行ったりとかしてるので、山丸さんがねこう実際に戦ってる姿をね生で見てみたいなと思ったりしますね。山本さん、生涯学習ともに頑張っていきましょう。すごく素敵なことだと思います。ありがとうございます。そして釧路のひろちゃんからです。ありがとうございます。もう一度学びたいこと、それはやはり数学でしょうか。シータンはもう一度算数を学びたいと思ってると思いますが、オイラは算数はちゃんとできるので数学を学びたいですと。耳が痛い話だわね。三角関数や連立方程式、 微分積分、あー聞いたことある微分積分など言ってるだけでアレルギーが出てきそうな難しい問題をスラスラ解けたらどれほどかっこいいことでしょう。実際に今の生活では全く使うことはないのですが、こういう難しい問題をいとも簡単に解けるようになったらまた違う世界が見えるのかなとは思います。じゃあ実際に学ぶ機会が訪れたとしたら、そりゃもちろんやりませんよずこ、それは生まれ変わってからでいいです。数学できなくても困らないからね。でもシータンはちゃんと算数を学び直してくださいね、ということでねえ。私ね、先日ね、あのとあるプロレスの、団体の受付のお手伝いをしたんですよ。でその時に自分のね、物販の時でも何々と何々くださいって言われて、で計算して、それでお釣りをね返す時に、まあ1万円とか出された時に、まあ1万引く3000とかだったらすぐ7000って出てくるじゃないですか。それが私ね、自分でなんでこうしたんだろうって思ったのが、例えば何百円とかね、300円とか、あと500円とかさ、なんかこう混ざった時に、今はもう暗記して、まあ、1万引く6500は、まあ、大体ねこう、5500とかって出てきたりするんですが、この間プロネス の, その受付の時に慣れない数字が出てきたんですよ。でタオルがね1枚1500円ですと、でチケット料金が6000円が2枚ですと、でタオルと合わせて、買いたいですと、でこうお金を出されて、で普通に考えればパッと出てくるのかもしれないけど、私はねできないんですできないの。だから電卓をね用意して、こう数字を打ってる間にお客様がねお釣りを教えてくれたりとかするのね。そしたらもうなんか私もお釣り返す時とかに、初めてのねお客様相手にさ、でお釣りは何々で合ってますかねつって、すいません数字が弱いものでって言ってね、なんかもうそれだけで結構時間かかっちゃったりとかして、いやこれスナスナできたらって、で皆さんはきっとね、おそらくこのラジオを聞きながらツッコミどころ満載かと思いますがね、そんな簡単な計算もできないのかと思うかもしれないんですけれども、苦手ってそういうもんよね、苦手。指を使わないと計算できないんですよ、私。なので、ちゃんとね、その番とか、習ってた方とかは暗算早かったりするんですが、私は、その番とかもできなかったんで、もう全然ダメです。はい。あとは、山丸さんが言ってくれたように、使わないと忘れるんですよね。だから、英語とかも、A 級3級取ったはずなのに、喋ってなかったら忘れちゃったし、最近、私が良くないなと思うのは、漢字をね、皆さん漢字書けますか、読めますかね。私今自分にも言ってるんですけど、携帯とかで予測変換出てきちゃうんですよ。で予測変換とかが出てきちゃうと、ダメですよね。自分でこう昔みたいに手紙書いたりとか文字を書いたりとかしなくなってくると、だんだん漢字とかも忘れていくから、適度にねちゃんと使っていかないと脳みそ動かしてあげなきゃダメだなって思ったりしますね。ということで、ひろちゃん、私頑張りますわ、いろいろとね、口だけかもしれないけど、とりあえず頑張りますとだけ宣言しておきます。そもそももう微分積分って何っていう話ですもんね。ちんぷんかんぷんですわ。ということで、生涯学習みんなで頑張っていきましょう。それでは、ここで一曲、阿部静香でゴールという曲をお届けしたいと思います。自分が定めた目標に向かって、何度でもシュートを打ち続けてもいいんだよと、生涯学習し続ければいいんじゃないっていうね、そんな思いで届けたいと思います。聴いてください、ゴール。
諦めない限り瞳は揺るがない、自分が決めるもの、すぐに届かなくても決して無駄なんかじゃない、狙い続けりゃいいんじゃない、カーテンの隙間から覗く三日月、今日がもう終わる、大きなあくび一つ 何度だってやればいい。視線なんて関係ない。挑戦する権利は自分にあるのだから、これは自分が決めるもの。すぐに届かなくても決して無駄。
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香でゴールお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。今週末はいよいよ静岡県藤枝市蓮華寺池公園にて第25回、藤枝音楽祭が開催されます。こちら 2days ということで、2日間でですね、本当にたくさんのアーティストさんが出演されるのですが、なんと25回目の開催ということだけではなく、こちら15周年を迎えるということで、すごいですよね。もう本当にアニバーサリーな、イベントとなっております。音楽好きの方はもちろん、なかなかね音楽に触れる機会がないよっていう方もですね、なんと入場無料、こちらクラウドファンディングという形で皆様から応援をいただいてですね、無事に今年も開催することができます。本当にありがとうございます。阿部静香はですね、10月12日土曜日の部に出演をさせていただきますが、トップバッターを務めさせていただくということで、この日はね朝の10時からスタートしますので、皆さん遅刻厳禁でぜひお集まりいただき、一緒に、25回目、そして15周年を迎える藤枝音楽祭盛り上げていただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。そして10月の18、19、20、この3日間はですね、岐阜県海津市の方に行かせていただきます。18日金曜日、海津温泉空船の湯、阿部静香が PR 大使をさせていただいている温泉施設でのロビーコンサートとなっております。さて19、20日、私が大人の遠足ということで非常に楽しみにしているイベントですね、秋の海津アクアマルシェということで、この18から20日の3日間はですね、なんと同じく釧路出身、クール釧路市観光大使、クリエイティブアイドルの秋葉れなちゃんが一緒にね盛り上げに来てくださることが決まりました。れなちとね阿部静香で、楽しい空間をね作れるように頑張りますので、ぜひ皆さんこちらにも遊びにいらしてください。野外のフリーイベントが2週間続くってことが最高だね。そして10月の21日名古屋のスペードボックスさんという形で、ライブもですねバーッとたくさんありますので、ぜひ情報チェックして遊びに来てください。それでは今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。自分の中では完璧だってね、なぜかうまくいかない。どうすればいい、誰か教えて。 1,2,3,4。 たとえば嫌なこと
しくいる